皆さんおはようございます。11月13日の、施術礼拝の説教、これから始めさせていただきます。秋らしい、本当にですね、晴れの日が本当に続いております。本当に、清々しくて、気持ちのいい毎日かと思います。町ではですね、クリスマスのシーズンを迎えまして、本当に、クリスマスの飾りももうですね始まっている今日この頃です。ヘンデルのメサイアのチケットもですね、今年はどうなるかとこう心配な、ですね時を迎えてるんですけども、楽しみな季節がやってまいりました。今年もいろんなことがありましたけども、本当にこうやってですねクリスマスを迎えるその時っていうのは本当に、何かこう心躍るような、気がいたします。皆さんもですねどうぞお元気にですねますます お過ごしいただきたいと思いますけども、早速ですね今日の、御言葉から、聞いてまいりたいと思います。今日与えられました聖書は、旧約聖書の出エジプト記の、3章1節からです。この時期はクリスマスまでの間、旧約聖書のですね、救いの歴史ですね、旧約約束、救いの約束、その歴史からですね、学ぶ時であります。今朝出エジプト記が与えられております。モーセのこの証明物語からですね、御言葉に聞いていきたいと思いますが、まずはですね、3章ですね、1節からちょっと読んでみましょう。モーセは舅でありミディアンの祭司であるエトロの羊の群れを飼っていたが、ある時その群れを荒野の奥へ送っていき、神の山ホレブに来た。その時芝の間に燃え上がっている炎の中に主の御使いが現れた。彼が見ると見よ、芝は火に燃えているのに芝は燃え尽きない。モーセは言った、道をそれてこの不思議な光景を見届けよう。どうしてあの芝は燃え尽きない のだろうと、記されております。羊飼いでありましたモーセにですね、こうある日突然神様がですね彼の前に現れまして、語りかけてこられたわけであります。神様の出会い、神様との出会いとはですねそんなもんじゃないでしょうか。本当にこう長年探し求めてですね、その後にやっと、神様に出会うことができるというわけではないんです。そんなことはですね全く考えないで、自分と家族のためにだけ生きている、そういうですね私たちの日常の中で、ある日突然神様の方から私たちに語りかけてこられる、そういう経験が皆さんもされたことを終わりになるんじゃないでしょうかですね。皆さんもそのような神様と出会いを体験した、あるいは今まさにそのような出会いを体験しつつあるんじゃないんでしょうか。私も本当にもう何十年も昔ですけども、本当にここに来なさいというですね、そういう招き、神様からの、今から思いますとそういうお招きであったと思うんです。で4節から5節ですけども、 主はモーセが道をそれて見に来るのをご覧になったと。神は芝の間から声をかけられ、モーセよモーセよと言われた。彼がはいと答えると、神が言われたと。ここに近づいてはならない。足から履物を脱ぎなさい。あなたの立っている場所は聖なる土地だからと言って書いてありますですね。聖なる土地だとですね。その私たちのこの日常の歩みの中でですね、ある時はあるところで本当に神様と出会うと、そういう語りかけられることを体験するな、するならばですね、そこがまさに聖なる土地なんですね。そこで私たちがしなければならないのは、やはりですね、履物を脱ぐということではないでしょうか。これはすなわちですね、今神様が自分と出会ってその見舞いにいるんだということをですね、はっきりとこう意識する、神様の御言葉をですね、その聞くためにですね、心の備えをする、準備をするという、ちゃんとそういうことを意識して準備しなさいよということだと思うんです。で、神様はですね、私たちが何か特別なこう、信仰的なことを考えたり行っている時じゃなくって、何のこう普通の日常生活ですね、普通の日々の生活を送っている中で、本当にいつも語りかけて来られるんじゃないんでしょうか。そのような神様との出会いでですね、私たちは日常の生活を離れてですね、神様のこの御前に出て心を神様の方に向けることを求められるわけです。私たちがこうして今礼拝に参加しているっていうのはそういうことだと思うんです。私もですね、本当に若い時にですね、やはり教会に行く、あるいはその前に、さまざまな経験をしました。私はミッションスクールにいましたので、本当に見よう見まねで礼拝堂とか、祈祷室でもってお祈りを捧げることも何回かありました。そういう日常生活の中でですね、神様の方に心を向けられる、そういうことをですね求められたんじゃないかと今でも思うんですね。ですから今今日があるんだと思うんです。ですから私たちは今ですね、履物を脱いで本当に主の御前に立っているわけであります。さて6節から7節を、見てみましょう。神は続けて言われた。私はあなたの父の神であると。アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神である。モーセは神を見ることを恐れて顔を覆った。主は言われた。私はエジプトにいる私の民の苦しみをつぶさに見、追いつかう者のゆえに叫ぶ彼らの叫び声を聞き、その痛みを知ったと記されております。神様はですね、6節で、私はあなたの父の神である、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神であると言われました。このモーセに現れました神様がですね、私はあなたの父の神の父の神であると言われたことの意味は本当に大きいんだと思うんですよ。私はあなたの父の神である、お父さんの神様なんだと。モーセにですね、 自分がイスラエルの民の一員であるということをですね、この自覚させる、そういう意味であるとも言えるんですね。あなたは私の民、イスラエルの一員であって、その主である私こそがあなたの神なんだと神様はですね、宣言なさってるんです。そして神様はそれに続きまして、私はアブラハム、イサク、ヤコブの神であるとも言われました。モーセの父の神というだけじゃなくって、イスラエルの最初の先祖たちである、そのアブラハム、イサク、ヤコブという三人の名が挙げられている。それは一体何のためなんでしょうかと思うんですよ。で、皆さん、今日の箇所のですね、すぐ前なんですけども、出エジプト記の2章23節からちょっと見てみましょう。それから長い年月が経ち、エジプト王は死んだと。その間、イスラエルの人々は労働のゆえにうめき叫んだ。労働のゆえに助けを求める彼らの叫び声は神に届いたと。神はその嘆きを聞き、アブラハム、イサク、ヤコブとの契約を思い起こされたと。神はイスラエルの人々を顧み、御心に留められたと記されてますですね。そのように記されております。ここにもやはりですね、3人の名前が挙げられてるんです。神様はその嘆きを聞いて、そのアブラハム、イサク、ヤコブとの契約を思い起こされたとある。この3人の名が挙げられるのはですね、この主なる神様が彼らと結んでくださった契約を見つめさせるためなんですね。その契約とはどんなものだったかと。主なる神様が彼らとその子孫であるイスラエルの民の神となって、イスラエルの民はですね、神様の民となるということなんです。主なる神様がイスラエルの民との間にですね、そういう特別の関係を結んでくださるという約束です。それがアブラハム、イサク、ヤコブとの契約なんです。今モーセに現れまして、モーセを召しまして、使命を与えようとしておられるのはですね、この契約の主なんですね。契約の神なんです。つまり神様はモーセをご自身のこの契約、約束の実現のためにですね、用いようとしておられるわけであります。それがモーセに与えられた証明だったわけであります。7節から10節にですね、この神様がモーセに使命をお与えになる言葉がですね、語られております。そこをですね、先ほど読んでいただきましたけども、もう一度ちょっと、読んでみます。主は言われたと、7節ですね。私はエジプトにいる私の民の苦しみをつぶさに見、追いつかう者のゆえに叫ぶ。彼らの叫び声を聞き、その痛みを知った。それゆえに私は下っていき、エジプトの手から彼らを救い出し、この国から広々とした素晴らしい土地、乳と蜜の流れる土地、カナン人云々と書いてありますが、のその住むところへ彼らを導きの登ると、見よ、イスラエルの人々の叫び声が今私のもとに届いた。またエジプト人が彼らを圧迫するありさまを見た。今行きなさい、 私はあなたをファラオのもとに使わす。我が民イスラエルの人々をエジプトから作り出すんだ。このように記されてます。この中でモーセに使命を与える言葉は最後の十節です。今行きなさい。私はあなたをファラオのもとに使わす。我が民イスラエルの人々をエジプトから連れ出すんだということなんですよ。7節から9節まではこのモーセにこうしなさいという命令する言葉じゃなくて、神様ご自身がしておられることなんですよ。それが見たとか聞いたとか知ったということですよ。神様が見た聞いた知ったということです。7節には、私はエジプトにいる私の民の苦しみをつぶさに見たんだと、追いつかう者のゆえに叫ぶ彼らの叫び声を聞いたんだ、そして痛みを知ったんだと言ってんです。また9節にもですね、見よ、イスラエルの人々の叫び声が今私のもとに届いたとあります。これはですね、その叫び声を主が聞いたということなんですよ。またエジプト人が彼らを圧迫するありさまを見たということもあるんです。イスラエルの民がエジプトで奴隷とされ苦しめられている様子をですね、神様はご覧になった。その苦しみの叫びをですね、お聞きになった、その現実を知ったわけです。8節はですね、そのことを見て聞いて知った神様が何をされるのかということが語ってます。それへ私は下っていく、エジプト人の手から彼らを救い出すんだと、そしてこの国からですね、父と水の流れる土地、カナンの土地へ導きたいということなんです。ご自分の民イスラエルの苦しみを見て、そして聞いて知った神はですね、ご自身が彼らを救い出す、父と水の流れる土地へ導きが上られると言ってんです。そのようにして神様はイスラエルの民との契約です、約束を実現しようとしておられるんですよ。私自身がその契約を実現するんだと神様は宣言しておられるんですよ。この宣言によってですね、十節でモーセに使命がですね、与えられてます。今行きなさい、私はあなたをファラオのもとに使わす、我が民イスラエルの人々をエジプトから連れ出すんだですね。つまりイスラエルの民との契約を守って彼らをエジプトの奴隷の状態から救い出していくんだ、解放するのは主なる神様ご自身なんです。モーセはこの主なる神様ご自身の御業の中で、その御業のために用いられるわけであります。8節にですね、それゆえ私は下っていき、エジプト人の手から彼らを救い出し、書いてありますですね。このようにですね、この下るですねという感じなんですけども、このいろんな訳がありますけども、その下ってきたと訳されていることが多い。つまりですね、主なる神様はすでに下ってきている、イスラエルの民を救い出す御業を始められておられるんだということ。モーセに現れて彼を使わそうとしておられることが、そのまあ第一のことだと思うんです。もうすでに神様は下ってきているんです。アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神はですね、イスラエルの民との契約をこれを実現するためにですね、すでにこの契約の 主としてですね、神様のお考えを開始しているんだということなんですよ。モーセはその神様の御業へとですね、招かれているんです。そして用いられていくわけなんです。別の言い方ですとですね、神様が本当にですね、ご自身の消えることのない情熱によってですね、もう御業を始めてくださっているんですね。その熱情のもとへとモーセを招いて用いようとしておられるんですね。旧約の神様は本当に熱情の神と言われてますけども、本当にですね、そのように愛に燃える、そういう情熱を持ってモーセを招いておられるんです。それが神様のモーセに対する証明なんです。この人間の情念といいますか、情熱といいますかは本当に冷めやすいんじゃないんでしょうか。が、神様の消えることのないですね、この熱情の神様へと招かれて用いられていくならば、私たちは燃え尽きてしまうことがなく、その働きに生き続けることができるんじゃないんでしょうか。しかし神様がこのようにですね、自分を召して使命を与えようとしておられると言ってもですね、本当に不安や迷いはあるんじゃないんでしょうか。確かにね、私たちもですね、召しにお答えして、牧師となっているわけなんですが、本当に不安や迷いはあるもんです。モーセもそうでした。11節です。モーセは、私は何者でしょう、どうしてファラオのもとに行き、しかもイスラエルの人々をエジプトから導き出さねばならないんですかと言ったわけです。この後語られていきますのはですね、神様が一生懸命このモーセを説得していかれるというお姿です。私にはとてもそんなことはできませんと、こうモーセは渋るんですが、そのモーセにですね、神様はあの手この手を使ってなだめたりするしか、そういうですね、やり方をしていくんです。なんとかしてこのモーセを使命にですね、招こうとしていかれます。今日の箇所で神様はモーセをどのように説得しているのか、12節を見てみましょう。神は言われた、私は必ずあなたと共にいると、このことこそ私があなたを使わす印である。あなたが民をエジプトから導き出したとき、あなたたちはこの山で神に仕えると言ってます。これが神様の証明です。メシにおいて語られる最も大事な言葉だと思います。神様は私たちを召して使命を与えようとなさるときにですね、私たちにそれができるとかできないとか、力があるとかないとか、そんなことは問題なさらないんですよ。私は必ずあなたと共にいる、だから私の召しに応えてほしい、私が行おうとしている技の一端を担ってほしいと神様はおっしゃるんですよ。この技はですね、先ほど読んでいただいたように、主なる神様ご自身がなさることなんです。全能の力を持って、本当に燃え尽きることのない情熱を傾けて、神様がご自身が救いの御業を行おうとしておられるんです。その神様が必ず共にいてくださるんだから、私たちもその御業の一端を担うことができるんですよ。牧師としての証明もそうです。網を捨てて牧師になりますけども、 本当にこの言葉なんですよ。私は必ずあなたと共にいる。それがその確かなお招きをいただいているからこそ、牧師としての仕事もできるんです。神様が共にいてくださる、それはインマヌエルということです。主イエスキリストがこの世に来てくださったことによって、このインマヌエルの恵みが実現したんだと、マタイによる福音書のですね、第1章がには記されております。主イエスキリストによって私たちの現実となった、私は必ずあなたと共にいるという恵みの中で、私たちも神様の御業のために用いられていくんじゃないんでしょうか。神様は12節の後半、ご自分がモーセをお使わしになることの印を与えてくださってるんですよ。このことこそ私があなたを使わす印であると、あなたが民をエジプトから導き出したとき、あなたたちはこの山で神に仕えると、と言ってますが、今モーセに現れて彼を召して使命を与えようとしておられる神様が、生ける誠の神であられることの印が与えられるんです。それはですね、彼がイスラエルの民をエジプトから導き出して、出エジプトを成し遂げた時、この山、すなわちシナイ山で神様に仕える、つまり今神様が現れて暮らしたこの神の山ホレブ、シナイ山で再び神様を礼拝するようになるということなんですよ。モーセはこのシナイ山で10回をいただきました。この神の山ホレブはですね、エジプトを出たイスラエルの民が神様と新たな契約を結び、10回与えられたシナイ山です。総務契約ですね、10回を守ることですね。で、神様は救ってくださるんだというお互いの約束を交わした時ですよ。モーセは最初に神様に出会った山に再びまた戻ってきて、そこで民と共に主なる神様を礼拝することになる、なるのです。この後の出エジプトの記事ですけども、その礼拝こそが神様が共にいてくださることの印なんです。しかしこの印は今モーセが体験しているものじゃなくて、将来への約束なんです。ここに神様の証明を受けて歩むとはどういうことがなのかということがですね、示されているわけです。つまりそれはですね、今見たり体験することができる印によってじゃなくて、神様の約束を信じて歩むことなんだということなんですよ。神様の召しを受けて歩むとはどういうことかが示されています。つまり今見たり体験することができる印によってじゃなくて、約束を信じて歩む、神様の召しを受けて信仰者として生きること、そこに目に見える確かな保証はありません。信仰とはですね、目に見える印によってじゃなくて、神様の約束を信じて生きるということなんですよ。そのように歩んでいく中で、神様の約束が確かに実現していくことをですね、私たちは後から体験していくんじゃないんでしょうか。神様からの印はそのように信仰者として歩んでいく中で後から与えられていくんじゃないんでしょうか。これはね、本当に私も体験してますよ。不思議と与えられていくんですね。牧師として立てられて、これで生活ができていくんだろうか。今までの生活、網を捨てて 牧師になった生活はできるのか。しかし必ず今必要なものを神様は与えてくださるんですよ。それを信じて歩むんですよ。しかもですね、私たちは今モーセに約束された印を今すでに与えられているとも言えると思うんです。モーセに約束されたのはイスラエルの民と共に神様を礼拝するようになるということでした。私たちは今すでに新しいイスラエル、新しい神の民であるですね、教会の礼拝を与えられているんですよ。モーセが将来への約束として示されたことをですね、私たちは今すでに体験しているんですよ。今礼拝をして再建しているんです。主イエス・キリストのおかげなんです。神様の御子イエス・キリストが人間となってこの世に来てくださった。私たちの全ての罪を背負って十字架にかかって亡くなってくださった、贖いの死を遂げてくださった。しかもさらに復活して天に昇られまして、聖霊としてですね、私たちの今このようにして礼拝を守っているキリストの体であるこの教会を作ってくださる、私たちをそこに集めてくださって、そのことによってですね、私たち今このようにして神様を礼拝しながら歩むことが許されているんですよ。しかも今ホームページで音声をお聞きになりながら礼拝を捧げることも許されているんですよ。この礼拝において私たちは主イエス・キリストによる本当のですね、こう救いの恵み、救いの約束を果たしてくださったですね、その恵みに預かってるんです。私は必ずあなたと共にいるという神様の御言葉をですね、常に聞くことができてるんですよ。自分たちの歩みがこれからどうなっていくのか、それは私たちも分かりません。神様を礼拝しながら歩んでいる私たちの人生にも本当にですね、確かな保証もあるわけじゃないんです。しかし私たちは主の日の朝、今このようにして主の日のごとにですね、礼拝で燃え尽きることのない本当に熱情、神様の熱情を持って私たちに語りかけてくださる、招いてくださる主と出会ってるんです。その主は私は必ずあなたと共にいるとおっしゃってくださってるんです。私たちを召してそれぞれに使命を与えて使わせてくださるんですよ。その召しにお答えしてですね、生きていくことが信仰なんです。共にいてくださる神様の恵みによって私たちはですね、救いの中に生かされているんです。皆さん、さまざまなことが終わりになるでしょう。しかしそのようにして私たちを招いてくださってるんです。ですからその神様の召しにお答えしていく、その救いの約束を信じてですね、この週もですね、歩んでまいりたい、そのように願うものであります。皆さんの上に主の祝福豊かにありますようにお祈りしてます。祈りましょう。神様、このようにして今日も御声に聞くことができました。救いの約束の中に私たちは入れられている、そのようにして信じて私たちも歩んでいくことができますように、信仰の力を与えてください。この時を感謝し、たらざる願いと感謝、主イエス・キリストの名により御前に お捧げいたします。アーメン。